かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと親知らずを3本抜きまして、
いつもと様相がちょっと
そうかなり腫れてるんですけど、まあ一応話す分は大丈夫なんで、よろしくお願いします。
しんどくなったらいつでも言ってください。
優しいね、
大和さんが頑張るんで。
そうなんだ、はい、よろしくね。
内容はないですけど。
そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
今日来てですね、すごい恥ずかしい思いしたんですけど、デカビタ買ってきたらですね、八木さんに爆笑されたんですよ。
なんでなんで。
いや、なんかおじさんがデカビタ飲むとなんか笑われるんですよ。なんか量も求めてるし、若さが出ちゃって。
それは八木さんのツボなんだ。それが
めちゃくちゃ
デカビタ持ってるヤマトみたいな。
そうなんですよ、デカビタってなんか量も求めてるし、炭酸だし若さが出るんで、気をつけないと笑われますんで。
さあ、でもね、今日デカビタ飲んで元気いっぱいということで、ご活躍をお祈りしております。
デカビタ飲んで元気いっぱい、大和です。
よろしくお願いします。さあ、そして今日はオープニングからスペシャルゲストがいらっしゃいます。投資ブロガーで凄腕トレーダーのスポさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スポさん、番組初登場ということでプロフィールご紹介します。人気投資ブロガーとして多くの個人投資家から支持を集めるスポさん。自身が運営する投資ブログ、スポさん投資ブログは、日経 BP の日本の億万投資家名鑑実践編で、現役の投資家が参考にするブログ部門で1位に輝いています。投資コラムに加えて、参加者を巻き込んで個別銘柄の議論を行うというユニークなスタイルが人気です。成長、ビジネスモデル、割安を軸にした成長株の中長期投資を通じて、2011年より6年で資産を10倍に増やされました。今年9月には著書10万が100万になる株の本当の探し方を出版。年間で前年比プラス 15% が基本的な目標だということなんですが、今年の投資成績は11月末時点で年初からプラス 48.9% ということですね。本当にもうそうそうたる経歴というところですけれども、今年はね、なかなか難しい年だというふうに聞いてますけれども、
一応僕もプラスになってますけど、結構しんどかったですよね。途中かな、5月ぐらいからか。
そうですね、僕の場合なんか持ってる銘柄、1銘柄調子いいのがあったので、そいつがなんとか引っ張ってくれたっていう、手間いらずっていう銘柄でした。
あれは強かったですね、今も強いですね、
それが割と良かったんで、なんかこれぐらいの成績に、狙いよりも結構上になったって感じですね。
今日はそのスポさんの現在注目している銘柄についてもじっくりこの後伺っていきます。さて、この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後4時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もありますので、そちらもお楽しみに。皆さんからいただいたトレードに関する疑問・質問は番組内でどんどん紹介していきますので、ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。また今日の資料もホームページからダウンロードできますので参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話、あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話伺います。本日のゲストは、高成長、ビジネスモデル、割安という3つの軸で6年で資産を10倍超にした凄腕トレーダーといえばこの方。改めてご紹介します。凄腕トレーダーのスポさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スポさん、ラジオとかは結構出られて
た？いや、初めてですね。
そうですか。
講演っていうか、そういうのは少しやらせていただいてるんですけど、ラジオは初めてなので、はい、この場も含めてすごい緊張してます。
めっちゃ落ち着いてる感じがしますね。
いやいや、そんなこと
ない。下手したら私より落ち着いてるような感じがしますね。
いやいや、余裕見せてますから。
いや、でもまずはそのスポさんの株式投資との出会いから伺っていきたいんですけれども、まず出会いは2004年だったということですね。
はい、 そうですね、あの2004年で、まあ、あの会社であの確定拠出年金が始まりまして、うん、でまあ、あのいやおうなしにですね、なんかインデックスとアクティブっていうのがあって、まあ、選べみたいなこと言われるわけですよね。しかもファンドも分からなければ株もなんか意味、なんか言葉は聞いたことあるけど分からないっていう話で、まあ、そういうことから始まってですね、
はい、
まあ、じゃあ株ってなんだろうみたいなことをちょっとこう考え始めたってところからスタートしてます。で、まあ、その後ですね、あの、まあ、金持ち父さん、まあ、結構投資家の方だと多いんですけど、金持ち父さん貧乏父さんって本読んで、
はい、
要は持ってれば増えるじゃんみたいな、あ、株ってそんなすごいもんなんだみたいなのを見つけて、でそういったところからですね、なんか株のことがだいぶあの熱中するようになってという感じになりましたね。
投資歴でいうと15年ぐらい、そうですね、
まあ、4年ぐらいから始めて、まあ、その時は DC だけだったんですけど1年後ぐらいから始めてるんで、まあ、15年ぐらいの投資歴になります。
でも聞くとそもそもあの株やる前からどの会社がどれぐらい儲けれるかを調べるのが好きだったって。
そうですね、
株を知らないのにそれが好きだったって。
そうです。じゃあもともとビジネスモデル的なものには興味があったっていうことなんですね。
この会社もなんかすげえ儲かってるのはなんでだろうとかいうのはあの結構昔から好きで、でも株ってそのよく分かってなくて、それがこう株って角度から入ってきて、おお、こういうことかっていうのが分かって、あ、これは面白いやっていうんで始まったっていう感じです。
途中まで出会わなかったことが逆にすごいですね。
そうですよね。
そんなことが好きなのに。
そうですね、
面白い
です
。
でもきっかけはじゃあ確定拠出年金だということで、その後ですね、今専業でいらっしゃるということなんですが、
はい、
専業になったのはいつからなんでしょうか。
去年の7月ですね。はい、
きっかけとかは、
まあ、きっかけっていうか、まあ、20年ぐらいあの一つの会社で働いていて、まあ、昨年あの退職したと。で、あの、まあ、子供が今小学校2年生なので、まあ、その妻もあの正社員で働いてますので、まあ、僕と2人とも正社員とだとちょっと時間が なんかなくて、子供にこうなんていうんですかね、あの構ってあげられる時間がちょっと少ないなっていう感じがあったんで、まあ、じゃあどっちか少しこうあの仕事を減らした方がいいんじゃないかっていうふうに考えたときに、まあ、ブログもやってて、まあ、投資もやってるから、うん、ちょっと僕の方ちょっとこっちやらしてよってことで、はい、
お金が足したとかそういうわけじゃないですね。
まあ、それも多少あるんですけど、
あ、
はい、まあ、そっち的にね多少、まあ、なんとかなるかなっていうのもあるんで、はい、そういうのも加えて、はい、
ブログめっちゃ面白かったです、
うん、面白いですよ。
1個の株に対して議論するんですよ。
そうそうそう、
見てる人と。
そうです、
議論するってあんまりないですもんね、うん、ラジオとか聞いてても一方的に言う人が多いから。
そうですね、
議論って面白いな、
うん、そうですね、はい、最初は本当にこうブログ返してこう、うん、この銘柄信頼してくださいみたいなのを書いあのもらったんで書いて回答してたんですけど、うん、そのうちちょっと100件ぐらい来るようになって1年で、うん、これなんかもう意味わかんないなと思って、はい、ちょっとじゃああのもう少しハードル上げてみようということと、あとせっかく僕だけ回答するのちょっとつまんないなと思ってたんで、じゃあせっかくだから議論しましょうと、あの質問するから覚悟してねみたいな感じにしてちょっとやってたら、なんか面白いぞっていうんで2人でやってるんですけど、途中から野次馬的にいろんなことも入っていただいて、まあ議論が盛り上がったりすると結構なんかね、あ、面白いじゃんって感じになったっていう、そんな雰囲気ですね。
そんな中ですね、トレードする上でのモットーやルールというのも伺っていきたいんですが、冒頭からお伝えしてますように3つの軸を持ってらっしゃるということですよね、はい、成長、ビジネスモデル、割安、
はい、
これを軸に成長株の中長期投資ということなんですが、まずこの軸にはどうやってたどり着いたんでしょうか。
もともとビジネスモデルが好きなので、儲かる会社で割安でなんか PR なんか5とかね、うん、そういうの買っときゃいいじゃんみたいな感じで株をスタートしたんですけど、うん、意外とそうこれで狙った株って勝てなくて、
上がんないですよね。
上がんないです。おっしゃる通りで、実はバリュー投資、
ディープバリューの罠ってやつです、
はいはい、バリュートラップとか言われますけど、うん、あれが起きてですね、で一方で持ってたサイバーエージェントみたいなのがスルスルっと上がったりしたんですね、
うん、
であとまあ中国株もやってたんですけど、そこの中国株もやっぱり成長する株がバーッと上がっていくので、うん、あれこれ成長をしっかり取らないと株って意味ないんだなっていうのが分かったんで、それを一番上に乗っけて成長ビジネスモデル割安っていうような、うん、はい、軸にしました。
じゃこの順番で大事にされているといったところなんですかね。
はいはい、
でもその成長する銘柄っていうのを見つけるのがねやっぱり難しいと思うんですけど、うん、難しいですね、どうやって
成長はでも僕も難しいんですけど、うん、まあ、やっぱり簡単に言えばあの会社人の中に入ってもらったと思えば分かると思うんですけど、伸び盛りの会社ってあるじゃないですか、
うん、
これなんでかっていうとニーズですよね。お客さんがこれもっとくれもっとくれもっとくれっていうふうにどんどんなっていくと会社が大きくなるので、そういう本当にニーズのこう まあ、ニーズってちっちゃいところ始まってぐわーっと大きくなって途中から、うん、下り坂になっていくんですけど、そのぐわーっていうところにいるかどうかっていうのを見るっていうのが、まあ、成長の意味では基本かなと思います、
うんうん、
は
い、そのお客さんのニーズがあるっていうのは、どういうところから、
まあ、まず一個は業績が見れば分かるっていうのがありますよね、うん、なんか大したことやってないのに、なんかこの会社 20% 売上上がってないっていうのはでっかい会社ではありえないけど、うん、割とちっちゃい会社だと成長そういうニーズが溢れてるとあるんですよね。
じゃあ業績の伸び率で見ていく、
まずはそうですね、うん、でその先にどこの辺まで伸びるかっていうのがあるんで、まずはその会社の業績見れば今伸びてるのは分かるけど、うん、じゃあこの先伸びるのは見る場合はもう少しじゃあこの市場ってどうなってるんだろうっていうのを考えないと、うん、まあ、あの難しいですけどね、うん、はい、
過去の業績とかも見ていく形もありますか。
はい、はい、見ます、
うん、なるほど。でもその中で成長しているところからじゃあビジネスモデル、
そうですね、まあ、ビジネスモデル端的に言うと儲かる仕組み持ってるかどうかみたいな、うん、あのバフェットさんでいうあの堀がある、うん、あのビジネスを買いなさいって言われるんですけど、そのお堀ってその、うん、城を守ってくれるお堀がある会社を買えって言われるんですけど、はい、まあ、それと同じ意味ですね。会社によってなんか独特の強みがあったりして、うん、なんか他社がそれのおかげでこう寄せ付けられなくて入れないみたいな形になっていることがあって、そういう時はすごくこう成長もするんだけど、うん、かつその守り的にあの利益も守られるんですごーっとダーッと大きくなるんで、そういう会社を見つけるっていうのが、まあ、ビジネスモデルのイメージです、
うん、かつ割安、
うん、そうですね。でそうは言ってその2つぐらいあると大人気銘柄になっちゃうするんで、
で、ね、
は
い、PR が高くなっちゃうんですよね、
はいはい、でそこはまあ大体 PR20 ぐらいで買いたいなっていうのを軸にしてますけど、もうちょっと高くても最近買うことはあります、うん、はい。
実際その銘柄とかはこう例えば街を歩いてて見つけるとか、まあ、あの情報収集っていうのはどういう形でされてますか。
まあ、そうですね、まあ皆さんと同じようにニュース聞いたりとかそういったところ、うん、あと街歩いたりっていうんでなんか関心、ここなんか会社儲かってそうだなっていう時に、うん、調べるっていうのもありますし、あと僕の場合議論持ちかけてくれる銘柄が、はいはい、結構そういう成長株に近いようなやつを持ちかけてくれるんで、それで見たら結構面白いじゃんみたいなので買うきっかけになることもちょこちょこあります、う
ん、
はい、
そんな中で今どんな銘柄に注目しているのかということなんですが、まず一つ目ですね、挙げていただいたのが6080の M&A キャピタルパートナーズということですね。こちらはどんな点がポイントなんでしょうか。
そうですね、まあ、会社見れば分かるんですけど、まず成長してて利益率も抜群に高い会社です。で何やってるかっていうと、その M&A 事業承継ですね、中小企業とか、まあ、中級中、まあ、割とこう経営者がですね70歳80歳になってですね、会社を社員潰すわけにいかないからどっかに買ってもらいたいっていうようなニーズがあってですね、でそういうこうちょっと高齢化の波に乗りながらですね、その M&A 事業承継市場というのがすごい広がってるんですね、
はい、
はい、でそれの中の一つの会社です。
今でも地銀とかもこういうの乗り出してますよね、う
ん、でもね、やっぱここはね影響力がむっちゃ強いんですよ。あで、まあまあ、このメーカー実はこの番組おなじみの銘柄でして、まあ、昔から話してるんですけど、これレコフっていうそのまあ昔からやってるその、まあ、なんだろう、本を作ってる会社なんです、こういうその事業承継に関する、はい、でそこのネットワークを持ってるから結構楽なんですね、そういう意味では。だからその地方に行って、そのなんていうのかな、講演会みたいなのずっとやり続けるんですよ、セミナーをやり続けるんですよ。でそこに来てもらって接触してっていう、そういうところなんです。地銀はまあ昔からの付き合いじゃないですか。でも全国でそれをばらまいていくんですよ。だからたくさんの営業マンがいるし、その腕も良くないと制約に結びつかないっていう、そこができるから年収も高いってことですね。
そうですね、う
ん、やっぱり先ほどおっしゃったそのお堀的なものもあるんですか、この、
まあ、堀っていうよりもここはニーズが溢れてるんで、
市場成長とやっぱその分のやっぱり、まあ、M&A キャピタルはまあどっちかというと、まあ、少しマージンがまあ小さくするっていうのはモットーにしていますけど、はい、
そうですね、
うん、でもそこはね、ある程度取れるっていうのは大きいですよね、
は
い、
まあ、なんか一番イメージしてるのはその件数で、その M&A キャピタルパートナーズ140件ぐらいしかやってないんですよ、年間 で、売上140億みたいな、まあ、そんな感じ、200億いかないぐらいなんで、本当に1件あたりですね1億ぐらいの案件をボンボンってやっていくって感じなんですね。でも年間140しかやってないわけですよ。これってこう増やそうと思ったらまだまだ増やせるしっていうのと、あと業績は実はそれしかやってないから結構一件の大型案件あるかないからブレたりするんですよね。
あ、なるほど。
でそういうブレで結構株価がなんか荒れたりしてるんですけど、うん、件数で見ると順調に増えていて、うん、まあ、そういうのも含めて非常に安定感なっていうふうに見てます。
案件数なんですよね、これ実は、はい、うん、案件数が 大事っていうところで、でまあこのちょうど案件数が減った時期があったんですよ、はい、それがまあ1期前の2期前かなんですけど、まあ、そこでですね成長しないと思って成長しないだけ見てる人たちが、ね、投げたんですよ。で、ね、株価が半分じゃあ 3分の1がなりましたね。でもそこの中でちゃんとあの人材の投資をしてたんですね。20人はちゃんと取って育てると。でそれで案件が、まあ、回復してきたんで今もまだ儲かってるという、うん、
今この、 あの PR 的には31倍とかって、ね、あの今の現在の、はい、値が4115円ということなんですが、この水準でも
そうですね、まあ、他の2社ですね、日本 M&A センター、M&A センターっていうのとあとストライクって会社があるんですけど、それぞれ PR60 ぐらい確かなってると思うんで、まあ、それに比べるとそのなんていうんですかね、一回そのミスったせいでちょっと株価が下がってしまった、うん、で結果的に割安になってるん で、
ね、
まあ良い会社かなっていう捉え方です。
いつまでM&A ってずっと続くもんなんですか。
まあずっとというか、まあニーズはすでにあると思うんですけど、ピークがどうかっていうのはちょっとこの業態難しい、
読みづらい。
うん、ただまあ、まあ、高齢化社会なんで、
う
ん、
そうそう、やめようって人はいますから、
なるほど、
はい、まあ、もっとちっちゃい案件を、ね、探しに行くとかいうのも多分できるはずなので、うん、はい、で薬局とかもまあまあやってるんです
よね。そうですね、うん、得意なのは、はい、そこになんかいっぱいあったんで取りに行ったって言ってましたね。
やっぱりその免許事業なんでね結構、うん、
スポーツさんのまだ注目している銘柄、他にも伺ってますので、この後延長戦で聞いていきたいと思います。ここでお知らせです。
毎日株式サイトで勉強しているのに思い通りにいかない？利益を出している人とは何が違うの？そんな風に感じたことありませんか？それは信用取引で解決できるかもしれません。信用取引なら回転売買やリスクヘッジなど攻めと守りの取引ができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。さらに保有している株式や投資信託を担保にできます。取引に新しい選択肢を、信用取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
では大和さん、コーナー紹介お願いします。
やっぱいつもあの坂本さんに教えてもらってるおかげで、あのファンダメンタルのスポさんの話が入ってきやすいなっていう、なんかすごく今後もよろしくお願いします。
ではまずは今週1週間振り返っていきたいと思うんですが、日経平均ですね、今週末 23,816円63銭で終えました。先週末に比べて206円47銭安いということで、0.8% 程度の下落だったということですね。そしてトピックス、こちら 1733.07 で、マイナス 0.4% ということなんですが、うん、まあ、日経平均よりはややちょっと下落率が ね限定的だったという印象です。
まあでも米国の米中の貿易摩擦もまあ懸念されていたことはまあ一応なくて、うん、でまあ、加えてまあブレグジットもまあ一応予想通りと、
そうですね、
イギリスの選挙も予想通りということになったので、まあ、実際、うん、ちょっとまあネガティブに思った人がまあちょっと空売りを踏んだという形なんですけど、でもこれすごくいい状況だと思っていて、はい、まあ、ドル円もまあ結構いい円安になっていたのに、まあ、日経平均でここで止まっちゃうのかなっていうのは結構皆さん、うん、もうちょっと言ってくれよと思った人がいて、今週なんでマイナスなんだよっていうのがあるんですけども、米国自体がもうすでに利食いパターンになっているので、なかなか上値追いするのは難しいなっていう、ね、だからまあやっぱり 24,500 円に向けてトップかなというのは今んとこ当たっているのかなと思うんですけど、うん、
そうですね、
そうですね、まあ、外国人投資家の買いはまあ先週分がまあ出ましたけど、まあ、まだ買い越してますので、だからそれがまあ、 あと多分 1,2 兆ぐらいかなは買えると思いますから、まあ、そのあたりまで行くのかな、ただだらだら高値圏なのかなというところは、まあ変わってないですね。で、まあ、こういうお休みしているときに本来であればマザーズとか、ね、小型株が強ければ面白いんですけど、まあ、上昇したのは IPO に限られてしまったというのが、まあ、今週の相場だったのかなと思います。
今週 IPO 強かったですね、
うん、まあ、強いのは強かったですね。
ではあのセクター別にも見ていきたいと思うんですが、東証一部工業の 上昇目立ちますね、
はい、そうですね、まあ、ここはちょっと原油ですよね。やっぱりまあ米朝貿易摩擦等々がなんとかなり、まあ、懸念されたことがそこまで、なかったというところで若干リスクオンになった部分もあって、でまあ、原油の値段が上がったというのがあります、まあそんな中でやっぱ国際石油定石ですね、これ非常にこの工業のセクターの中ではまあ、ウェイトが大きいんですけど、まあ、ここが上昇と。でこれは、まあ、まあようやく上がってきたねっていう、まあ、一瞬まあ上がった時期もあったんですけど、まあ、材料絡みで、
はい、
でもまあ、うん、やっぱ上がるべくして上がる株だなと、まあ、これはラジオ日経でもそうですね、何度かザマネーでも、あとは、今度冬の特番ね、ありますけど、まあ、東洋経済さんのね、番組でもまあお話しさせていただいたんですけど、まあ、今年は大型株はこれだよと、まあ、イクシスとあとは会計期のズレの部分で、まあ、どうせ新築率が良くてみんな買っていくんだろうっていう話もあってですね、非常に今強いという状況になってますね、
はい、今お話にありました国際石油開発定石ですが今週末1168円で終えています、高いところで今日ですね1184円まで上昇する場面がありました、うん、では個別でも見ていきましょうか、
はい、そうですね、個別いきましょうか、はい、個別はですね、まあ、1位の銘柄を解説しておくと、ボルテージですかね、
3639ボルテージですね、こちら週間で 51% 高ということで、はい、上がりましたね。
そうですね、まあ、ここはですね、まあ、恋愛ゲーム、女性向けの恋愛ゲームの走りなんですけど、まあ、これ中国向けのタイトルをですね、まあ、とりあえず配信にするという形で、まあ、少し個別化物色になったというぐらいですかね、
はい、まあ、人気ですもんね、うん、人気ですよね、女性向けの、ね、はい、恋愛ゲーム、
そうです、まあ、声優使ったものとかね、結構人気ですね。
私あのときめきメモリアルのガールズサイドっていうのを
すごい昔じゃないですか、年がバレになっちゃうそれ
やってたんですけど、うん、なかなか難しいですよね、攻略が ね、はい、置いときましょうか。
それはあのどっちかというと八木さんがなんか性格男寄りだからってことですか。
でもね、なんかこう告白されるために服の趣味まで変えたのに、うん、全然
キャバクラの送迎やってた時、ときめきメモリアルの気持ちでやってました。
全員にハマる。何人も女の子いました。
全員ハマるよ。
そうね。そこで個性を出すのはすごく難しいです、ね、
難しい、確かに、うん、3639ボルテージですが今週末717円で終えています。さあそしてワーストの方ですけれども、
は
い、
まあ、ここはプレサンスですかね。ここはまあ市場かなり話題になりましたよね、
う
ん、はい、
そうですね、3254、うん、プレサンスコーポレーションですけれども、はい、今週末は1214円で終えています。
そうですね、まあ、こちらはですね、大阪の学校法人のまあ土地売買に絡むまあ容疑でですね、まあ、社長が逮捕と、うん、なりまして、まあ、ここ非常にね、まあ、大阪関西では強いまあ不動産のまあ会社ではあったんですけど、ワンルーム販売とかやって非常に強い会社だったんですけど、まあ、PR もすごく低くて、まあ、その会社がさらにですね、この事件事故により、まあ、株価が下がってしまうと、いうことがあったので、
はい、
まあ、ここはみんな狙ってたんですけど、やっぱり、まあ、僕も、まあ、ファンドマネージャーやってましたけど、まあ、コンプライアンスでちょっとまずい銘柄はやっぱり切らなきゃいけないんですね、うん、ここは、まあ、切る切らないって言ったらダラダラしてるとどんどん株価下がっちゃうんで、まあ、切りますっていう、まあ、考えで切ることが多いんですけど、まあ、それはまあサラリーマンなんで彼らも、うん、あの後からの説明責任が果たせなかったりするんですね。これ自分がもし、いやこれは社長大丈夫なんですって、無罪なんですって、ほら捕まったじゃないかっていうふうになっちゃうので、結局裁判で有罪になったらちょっとお前の責任問題はってなっちゃうので、やっぱサラリーマンはこういうそのコンプライアンスに、まあ、抵触するようなこととか、こういう逮捕みたいなのがあると、うん、まあ、株を売るというので、まあ、機関投資家の売りが結構あって、思いのほか下押ししたので、僕もうちょっと上で寄り付くかなと思ったんですけど、2日連続ストップ安のところで寄り付きましたから、うん、まあ、リバウンド取りの人は取れたんじゃないかな。だから寄って買って、その日でもう100円だから 10% 弱前後上がってますから、
うん、そうですね、
いいデートレ銘柄だったのかなと思ったりしますけど、
ね、こういう社長が捕まった場合って会社的には復活しやすい業種なんですか。
うん、結構ここはワンマンであるという話は、ワンマンというかこの社長の手腕がやっぱり大きいっていうのがあるので、だからまあダメではないと思うんですけど、うん、まあ、会社の規模は大きいんでね、まあ、他の方がいればっていうところだと思いますよ、
うん、3254プレサンスコーポレーション今週末1214円で終えています。ではマザーズですね。マザーズ指数ですが 872.35、 先週末に比べて 1.4% 安で終えました。個別で見ていきますと、はい、上昇を目立ったところがいくつかありますが、うん、3559B pban.com ですね、
はい、そうですね、まあ、ここは当初一部にまあ市場変更を期待されてもトピックスの買いが、ね、入ってくるのを期待されて、上昇というところですかね。
一方でワーストはいかがでしょう。
うん、やっぱサンバイオなんですかねこれね、スポさんね
まあ話題のサンバイオと、まあ、
いうことでこれ今年2回くらっているんじゃないかっていう話ですけど
そうですね、あのツイッターやってるんですけど、ツイッターの中でも結構サンバイオ行ったっていうのは結構話題になりましたね。
2回くらって10分の1に資産がなりましたっていう人が言いましたけど本当かどうか分かんないですけどね。
週間でね、40% 近い下落だったということなんです、
ね。まあ、ここはあのですね、開発中のまあ脳神経細胞を 再生細胞かのですね、まあ、申請の延期と、で大日本住友製薬の提携解消ということで、やっぱネガティブですよね。社長はコメントで、いやこのですね案件が返ってきたみたいな話がですねIR しましたけど、うまいなと思いました。
サンバイオですが、今年の1月末12,730円だったんですけれども、今週末2495円で終えています、うん、ここまで1週間振り返りました。では坂本さん銘柄も見ていきましょうか、は
い、そうですね、まあいろいろ上がってるんですけど、まあ特筆すべきものを、まあ、話すのもあれかなと思うんですけど、これ山びこですかね。
はい、6250東証一部やまびこですね、はい、今年5月17日にご紹介しました、う
ん、非常にいいですね、強い動きで、やっぱりその北米のですね、天候が良かったという話はこの時したと思うんですけど、やっぱここの分の需要が出て業績良くなりましたね、はい、うん、なのでまあ天候がいいとこの小型の草刈りとかね、チェーンソーとかね、まあ、そういう、需要が湧くんだなというところで、まあ、ここは珍しく日本よりは欧米で稼いでる会社なんでね、まあ、あとは為替とかも影響ある、為替はある程度安定してたんで、やはり向こうの天候需要が業績にヒットするんだなという会社というのが、まあ、振り返ってみました。
北米の天候なんてなかなか気にしないですよ、
ね、でも結構ね、あるよ、あのね、なんだろう、コーンとかそういうその穀物も関係あったりするから、結構ね、北米とかも海外の天候っていうのは気にした方がいいですよ。
なるほど、
うん、昔はだからこの番組のカルビーとかね、はい、北海道の台風が多すぎるから、
はい、これ
は
ジャガイモ
やばいって本当に下がったことあったじゃないですか。
なるほど、
うん、だからその通りですかね、
はい、やまびこですが今週末1231円で終えています。では今週の坂本さん銘柄も参りましょう、は
い、時間があんまりなくてすいません、3137のファンデリーですかね。
はい、ファンデリーです。今週末1230円ということですね。
はい、もうこれいろいろ話したいことあるんですけど、まあ、ここは生活習慣病患者にですね、などにですね、健康食を宅配する会社なんですけど、まあ、あの強みというか、まあ、今後のポイントとしてはですね、この工場が稼働しますと、うん、工場が稼働して、そのメニューがきめ細やくなる、細かくなるんですよ、はい、でそれを委託したりするとやっぱ同じようなものになったりとかしてしまうので、ここはちょっと、まあ、自分のところの工場を持つことによってコストを将来的に下がるし、いろんなバリエーションで、まあ、強く戦えるということと、ただ病院の紹介がやっぱ強いんですよ。
うん、
やっぱいろんなまあポスティングとかいろいろやったんですけど、結局は病院の紹介が一番制約率高いということで、もともとの病院からの紹介に回帰しようという動きがあって、そこの病院のネットワークがあって、ファンデリー紹介してもらってこれ頼むっていうのができてるんで、そこは強いと思います、う
ん、スポさんもね、うなずいてらっしゃるので、この後ちょっと延長戦でもこの話していきたいなと思います、はいはい、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ということで、あっという間に、ラジオタイム終わりとなってしまいました。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。ここまでのお相手はビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さん、スペシャルゲストは投資ブロガーで凄腕投資家のスポさんでした、また来週お耳にかかります。